期日前投票行ってまいりました。空いているので投票は拍子抜けするほどにあっさり終わる。現時点の選挙情勢を見ると、自民党の議席過半数超えは固く、与党側で3分の2を取れるかという点が見どころになっているようですね。もしこのラインを超えると憲法改正への動きが本格化し、参議院で否決された法律案を衆議院でひっくり返すことも可能になる。ねじれ国会を無効化できるため政策の停滞は打破できますが、今度は衆議院の暴走が危惧されます。もしかすると今回の選挙は歴史的な転換点になるのかもしれない。さて、結果はいかに？朝食、つくね丼、昨晩の残りを丼に、酒のつまみとしては味付けにパンチが足りなかったがご飯のおかずならちょうど良い。なかなかいけますね。昼食、海鮮塩焼きそば、まるちゃんの焼きそばアレンジです。こういうことするからソースの小袋がたまる。何かのアレンジに使わねば。夕食、刺身盛り合わせとカキフライ、スーパーの半額お惣菜、たまに食べる刺身のうまさよ。未だ検討中の旅行先の条件に刺身を追加します。さて、毎月恒例のお金のまとめ、いってみましょう。まずは貯金。貯金残高は272万2351円となりました。先月とほぼ変わらずです。生活防衛資金を200万円に設定しているので余剰金で生活レベルを一段上げねば。今一番欲しいものは自由な時間。ものではないですね。主たる収入源であるフーデリ配達の売上推移を見てみると、繁忙期である年始に大きく稼ぎ、最近早くも閑散期気味。今年もノルマは1日1万円で365日。だがフーデリは年々稼ぎにくくなっている。つまり労働時給が下がっているのにノルマ厳守とすると、去年より時間を費やさねばならなくなる。なので今年の売上ノルマは必達ではなく、ゆるく努力目標とします。次に老後積立を見ていきましょう。まずは毎月33,333円を S&P500 に積み立てているNISA。2022年から2年間積み立てて放置している旧NISA分はこちら。ここ数年の株価高騰の波に乗り倍近くまで増えています。2024年から切り替わった新NISA分はこちら。含み益は 25% です。おそらく新NISA ブームに乗り始めたインデックス積立民はこの程度の含み益が出ているはず。この新NISA分の推移はこちら。去年4月のトランプ関税ショック後は徐々に増えています。まだ何か起きれば元本割れを起こす領域ですが、まずは良好な推移です。新NISA分の枠はこちら。せっかくの枠がすっかすか。若ければ枠上限の1800万円を埋めることが人生の目標の一つになるのでしょうが、還暦が近い私ではどうあがいても無理ですね。ああもったいない。2つのNISA合計はこちら。含み益は約 60% と順調です。イデコも見ていきましょう。サラリーマン時代から毎月5000円を日経平均に、2022年初頭に毎月2万円をダウに切り替えています。含み益は 175% とおかしなことになっています。1万円時代の日経平均に積み立てていたこと、そして切り替えた後のダウも順調に伸びたことが要因です。近年の推移を見てみるとこんな感じ。老後積み立てをまとめると、NISA は投資額が160万円で評価額が254万円、イデコは投資額が172万円で評価額が475万円、合計すると投資額は332万円で評価額は720万円となります。まさに順風満帆ではあるが、どう見ても順調が過ぎて気持ちが悪い。なんせこのチャートです。インデックスは長期に見ると緩く右肩上がりになるものですが、ここ数年は短期間で急勾配すぎる。急落からの長い調整期間があった方が自然です。つまり今は異常ですね。心配なのが新NISAから初めて投資を始めた方。上のチャートを見るとここから 50% 程度急落しても何ら不思議ではないですよね。一瞬で資産が 50% 以上減り、大きく元本割れ、さらに何年かの調整期間に入った時、果たして耐えられるのか。もしそこで手放すと、まさに高値で買って安値で売るの典型的な最悪トレードとなります。今は皆さん含み益でホクホクですが、実は極めて危険なルートの真上にいます。このことを前もって認識しておかないと、新NISA界隈は阿鼻叫喚と化すでしょう。だがしかし、実を言えばその阿鼻叫喚の時こそ絶好の仕込み時だったりする。なんせ破格の激安で買えるのですから。投資の鉄則、安値で買って高値で売るとはそういうことです。私も暴落が起きたら追撃予定です。さて、随分話が逸れてしまいましたが、今月のお金の話のまとめ。貯金も収入も老後積み立ても目先は至って順調。しかしどれもこれも先行きが危うい。そんな状況です。政治もそうですが、2026年は私も転換の年になるのかもしれません。それが良い方向であることを期待しつつ、今年も頑張っていきましょう。